主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで忠告しなさい。言うことを聞き入れたら兄弟を得たことになる。聞き入れなければ他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。すべてのことが二人また三人の証人の口によって確定されるようになるためである。それでも聞き入れなければ教会に申し出なさい。教会の言うことも聞き入れないならその人を異邦人か徴税人と同様にみなしなさい。はっきり言っておく、あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。キリストに賛美。どうぞお座りください。このマタイの福音書の18章というのは、全体的にですね、この教会共同体をどのように送って過ごせばいいかということをまとめて書いてある、そういう興味深い章にあたっています。そして今日の朗読はその教会共同体の中の一つのことをどのような態度で過ごせばいいかということを語っている箇所にあたっています。問題は何なのか、最初ですけど、兄弟があなたに対して罪を犯したならと、そういう場合にどうすればいいのかということですね。私たちの教会共同体にしろ、あるいは家族にしろ、職場にしろですね、やはりこの何か問題を起こすトラブルメーカーだったり、罪を犯す人というのは何らかの形で存在するわけで、でもその人とどのように関わればいいのかということは、ある人にとっては大きな問題であろうと思います。人が集まるところには必ず何かしらのこの、問題というかですね、そういう人がいるということも確かなことではないかというふうに思うんですね。で、ちょっと簡単にここを簡単に説明するならば、よく話し合いなさいということですね。その人と、あるいはその人を囲んで、やはり真剣なそして誠実な対話をやはりしっかりしなさいということをまずは言っています。なかなか日本人はこれがまず苦手ですけど、やはり心を割ってやはり徹底的に相手とあるいは仲間と共に話し合いなさいということですよね。で、話し合いが、どんなに話し合いをしても、解決できないこともある。で、そういう場合は、最終的にですね、17節ですけど、教会の言うことも聞き入れないならその人を異邦人か徴税人と同様に見なしなさいというふうに書いてあるんですが、これがまたどういう意味なのかということも、一つの議論されているポイントです。皆さんの、聖書と典礼のしおりの中にもその一つの解釈が、書かれていますけれども、一つの解釈ははっきりしている。どうしても教会のあるいはみんなの言うことを聞き入れないなら、その人を、追い出しなさいというんですかね、教会の言葉で言ったら破門というか交わりを断つ、その共同体から結局は追い出しなさいと、いうことを、言ってるんではないかという解釈はあります。そして実際、いろいろな共同体の中で、そうせざるを得ない現実に遭遇することも、ないとは限らないであろうと思われますね。でも、もう一つの解釈を言うと、イエス様は 異邦人や徴税人をどのように見なしたのかという問いはやはり立てられる。でもイエス様の態度はもうはっきりしていますから、徴税人や異邦人を罪人としてその罪を許されたというわけですよね。受け入れ許された。だから最終的にどうすることもできなかったときは、最終的にその人を許しなさいと、そういう教えとしてここを書いてあるという説もあるということなんですね。だから無限にやっぱり許しなさいということをイエス様は言っているというふうな説もある。まあそれは結局そのように説が分かれるのは、それはやはり私たちの現実だからですね。どうしても合わない、うまくいかない人がいるならば、結局その人との関わりを断つか、あるいはその人を無限に許すか、私たちは問われるわけですよね。実際のところ解釈が問われるんでなくて、私たち一人一人が問われるわけですね。その人の関わりを完全に切ってしまう方がある意味楽かもしれないですが、でもそれが本当のイエス様の御心かどうかはまたわからない。でもその人を無限に許すというのは一体どういうことなのかということは、また問いかけなければならないわけですね。そしてその後に、このどんな願い事であれ、あなた方のうちが、まあ、2人とか3人が集まって祈るならば、その願い事を叶えようと。やっぱり最終的にその共同体の中で何をどのように祈るのかということが、私たちの、まあ、問いとして残るのではないか。まあ、まとめて言うならば、どれだけ誠実な対話と祈りを捧げられるかどうか、その共同体あるいは関わりにおいてですね。そしてその中で神様の御旨が、神の心が、まあ、示されるということ、まあ、それはあり得るのではないかというふうに思います。まあ、一つだけの例を話すならば、まあ、昔私はフィリピンにいたときに、ラルシュ共同体というところで、まあ、1ヶ月ほどですけどアシスタントをしていたことがあるんですね。ラルシュ共同体というのは、まあ、知的ハンディを持っている人と健常者とか共に歩む共同体なんですね。まあ、日本では静岡のカナの家が登録されてますが、まあ、世界中で、まあ、今130か150ぐらいのコミュニティがありますけれども、まあ、その中でそのフィリピンの一つのコミュニティに、まあ、しばらく住んでいたことがあるんですが、まあ、その中の、まあ、それはその知的ハンディを持つ人が何人かと、アシスタントが健常者が何人かですね、まあ、男性と女性と混ざっていたんですけど、まあ、一人の女の子は知的ハンディがあったんですね。まあ、年齢は高校生ぐらいだったけど、身長は小学生ぐらいで、知能は小学1年生ぐらいだったかという感じの人でしたけども、でもまあその障害があるなしよりもものすごいわがままだったんですね。その共同体の輪を乱すっていうか、もう人参とか大嫌いで、その食べない、自分が嫌いなものは全く食べないし、もうそのなんとかこうわがままな人が一人いたら、その共同体全体がぐじゃぐじゃになるっていうことはよくあることですけど、まあ、その子供はもう全くわがままで、もう何もみんなの言うことを聞かないし、でその彼女を助けている一人の、それフィリピン人でしたけど、アシスタント もう疲れ切ってしまっててですね、もうそのあまりにめちゃめちゃだから、それでもうどうしようかということで、みんなでその話し合いの会議をしたんですね。でもうそんなにあんまりわがままだったら、その子供を結局もう私たちは結局預かることはできないから、結局はもう追い出すしかないんじゃないかということを、そのあるミーティングで話してたんですね。でもその時にそのミーティングには心理学者の人も入ってたんですね。でその女の子のことをいろいろ話すと、その女の子には奇妙なその特徴があってですね、それは何かって言ったら、まあ、女の子だから大体小さななんかバッグ持って、 あのキティちゃんかなんかのバッグも小さなバッグ、まあ、大人の人もそうです、まあ、子供でもそういうバッグを持って、で隣がデイケアセンターなんで、まあ、毎日そこに行くんですけど、そのデイケアセンターに行くときにですね、その小さなバッグの中に着替えを一式持って、その彼女は行くんですよね。いつもその着替えを持って、普通だったら隣に行くんだから、まあ、ハンカチとかぐらいだったらともかく着替え一式そのバッグに入れてその持っていくんですよね。それで心理学者の人がその子供についてこう言ったんですよね。この子供はルーツがない、根がないんだと。つまりどこにも自分の落ち着ける家がないから、自分の着替えをいつも持って歩いている。つまりどこにも根を下ろすところをこの子供は持っていないから、どこに行くのにも着替えを持って、つまり家というものが彼女には存在していないんじゃないかということを言ったんですね。で実際彼女は崩壊家庭の出身で、家族は誰もいない、だからまあそこに来たわけですけど、そして体の大きな韓国人のアシスタントのことをタータイって呼んでたんですね。タータイっていうのはフィリピンの言葉でお父さんっていう、自分のお父さんに会ったこともないから、アシスタントをあのお父さんと言ってお父さん代わりにしてたんですね。でそのことを心理学者の人が言ったら、まあ彼女をアシスタントしていたフィリピン人の女性の顔色が変わってですね、やっぱりあのもうちょっと頑張ってみようということをこう言ってですね、そしてまあアシスタントとみんなが協力してこう歩調を合わせて彼女にこう対応するように決めてですね、まあ、とにかく食事中すぐ立って歩いたりもめちゃめちゃになるから、みんなでこう協力してやるようなことをまあして、それで1ヶ月ぐらい経ったんですけど、みんなで心を合わせて、まあ、傷を負っている女性で子供ですから、その傷を受け入れてみんなで対応するならば、やっぱり1ヶ月後にその子は本当に変わってしまってですね、その、まあ、嫌なもの食事も食べないことはないけど、でも一生懸命食べるし、少なくとも食事が終わるまでは座るようになったし、そのみんなに合わせようという気持ちができてきて、そして1ヶ月後の会議ではやっぱり彼女を受け入れて、あの放り出すのをやめてですね、共に一緒に歩みましょうということに、まあ、なったんですね。まあたった1ヶ月の間に一人の女の子の生き方が全く変わった。その一人の女性女の子がですね、そこまで変わるかというぐらい全く奇跡のように人間が変わっていく姿を、まあ垣間見ることができたことが、まあ、ありました。思いますけども、私たちはどれほど真剣な対話と真剣な祈りを積み重ねられるかどうかだと思います。共同体の中で。どこの共同体にも問題のある人は混じっているのが普通だからですね。そこでイエス様は一体何を望んでいるのか、私たちに何ができるのかということを問いかける、話し合う、祈り合う中で神様がその答えを示してくださるということはあるのではないかと思います。でその創立者であるジャンバニエの言葉で、まあ、僕は大好きな言葉があるんですが、それは何かといったら、理想的な共同体は一体どういうものなのか。彼は言うんですよね。理想的な共同体というのは何の問題もない共同体が理想的な共同体ではないと。何の問題もないように見えているだけである。それはつまり問題がないってことは、問題が隠されているだけで本当の理想の共同体ではないと。でも私たちはつい問題がない共同体を求めてしまうわけですけど、でも彼は言うんですよね。理想的な共同体は何なのか。共同体の抱えている問題と共に歩める共同体が理想的な共同体。抱えている問題を話し合いながら、祈り合いながら、許しと愛の心を持って歩めるかどうか。それがもう今日の福音書で問われているのは間違いないと思いますね。イエス様の心にするならば、12人の弟子の中にユダがいたわけですから、 イエス様の側近の中ですらそういう存在が混じっていたということは、私たちのまあ大いなる現実だと思います。まあ、私たちの今のいる場の中で、今の人間関係の中で、まあ、真の対話と心からの祈りを捧げることによってこそ、私たちがどうすべきなのか、何をすることが、どのような態度を取るのか、神様が示してくださると思います。まあ、それを私たちが本当に真摯に聞いて、そしてまあ共に歩んでいけるように、まあ、このミサで祈りを捧げたいと思います。